それではお待たせいたしました。2024年3月東京合同トレーニングを開始いたします。香川会長よろしくお願いいたします。
どうも皆さん、足元悪い中どうもありがとうございます。今日はですね、前回と引き続きまして、思い通りの未来を築く方法、これをより具体的にですねバージョンアップしましたので、この資料に基づきましてですね、どうすれば思い通りの未来を築くことができるかということをですね、詳しくお伝えさせていただきたいと思います。まず資料をですね、ちょっと皆さん、お手元に、ある資料を挙げてみてくださいね。まず。じゃあ、説明、読んでいただいて、読んでもらってですね、説明しながら進めたいと思います。じゃあ、お願いします。
思い通りの未来と利害関係者。人は誰もが思い通りの未来を築くエネルギーを持っています。では、あなたが望んでいるのはどのような未来でしょうか。どんな未来を築いていくにしても、最も重要となるのが人間関係です。私たちは一人では限られたことしかできません。人と人との関わりでの中でこそ素晴らしく壮大で、唯一無二の未来を築いていくことができるのです。思い通りの未来を築くエネルギーの源泉は、今あなたの周りの人間関係の中にあります。人間関係次第で、あなたの未来は違ってきます。今、あなたがこれからどんな人間関係を築いていくかが未来の形になっていくということです。バイオエネルギー理論は、あなた自身を進化成長させていくとともに、あなたの周りにいる人も活性化させていくマネジメント法です。そして、バイオエネルギー理論では、あなたの周りにいる人はすべて利害関係者と位置づけます。ビジネスの世界で利害関係者、ステークホルダーというと、クライアントや従業員、消費者、株主など、仕事などの関係者に限られます。経営する上で影響し合う相手を利害関係者と呼んでいます。しかし、バイオエネルギー理論で示す利害関係者とは、狭い視野にとどまるものではありません。あなたの周りにいる人すべてが利害関係者です。人生のパートナーも、恋人も、親も子も、兄弟も、親戚も、仲の良い友人も、疎遠になってしまった知人も、そしてクライアントも、従業員も、消費者も、株主も、あなたがこれまで関わってきた、あるいは今関わっている人、すべてが利害関係者なのです。
はい。利害関係者とは何かというと、いいですか、自分の周りにいる人はすべて利害関係者です。例えば道歩いててもですね、周りはすべて利害関係者ということになる。ですから電車に乗ってても、車を運転しててもですね、周りはすべて利害関係者。ということは、すべて自分の自分が中心にいて、周りは全部自分が引き寄せた世界であるというふうに認識してくださいね。で、すべてその認識があるかどうかによってですね、周りが変わっていくということですね。
なぜなら彼らは皆意識していようと、無意識であろうと、あなたにエネルギーを送ってくれる相手だからです。そしてあなた自身も彼らにエネルギーを送っています。ただし、プラスのエネルギーを送り合える相手は利、マイナスのエネルギーを送り合ってしまう相手は害といった単純な話ではありません。すべての人はプラスにもなるし、マイナスにもなります。そして相手がプラスかマイナスかはあなた自身が操作しているとバイオエネルギー理論では捉えます。あなたがプラスのエネルギーを送っていれば、相手はプラスになりますし、マイナスのエネルギーを送っているから、相手もマイナスのエネルギーを送り返してきているということです。例えば、あなたが今、苦手、嫌いとマイナスの感情を抱いている相手がいたとしても、あなたが変わることで相手も変わってきます。それによって、周りの人すべてをあなたの夢と志の応援者へと進化成長させていくことができます。バイオエネルギー理論とは、自分を変えることで、周りにいる人すべてを味方にしていくことのできる、唯一無二の方法なのです。
はい。ですから、周りにいる人たちはですね、すべて自分と、利害関係者、利害関係者である。ということは、すべて自分が引き寄せ、自分が作った世界であるとすればですね、 いいことも悪いことも、いい人も悪い人も、ね、良い現象も悪い現象も全部自分が作ってるってことになりますね。ですから、そこにいかに気づけるか。ね、ここが一番重要ですね。ですから、周りは全部すべて自分がいいことも悪いことも全部自分が作ってるという認識を持てるかどうかですね。で、それによってすべてが決まってくるということになります。
利害関係者は皆潜在意識が引き寄せた相手。あなたと利害関係者はどのような縁で結ばれているか考えたことはありますか？実はあなたの利害関係者は皆あなたの潜在意識が引き寄せた相手です。潜在意識があなたが進化成長していくために必要な相手を引き寄せているとバイオエネルギー理論では捉えています。私たちの意識の世界には意識できる部分と意識できない部分があります。意識できる部分はとても小さく全体の 10%。これに対して意識できない無意識の世界ははるかに大きく全体の 90% を占めると言われています。この無意識の世界は潜在意識とも呼ばれます。意識できる世界は誕生してから今日まで培ってきた経験や知識で構成されています。その意識の世界には自分と他人、時間、過去、現在、未来、プラスとマイナス、善悪の区別があります。私たちはそうした区別に基づいて発言し、行動します。一言で言えば、意識の力でコントロールできる世界です。一方、意識の 90% を占める無意識、潜在意識の世界は、人類の進化の歴史から誰も経験のしたことのない未来まで全てを包括しています。一言で言えば、意識の力だけではコントロールできない世界です。自分と他人、過去、現在、未来、プラスとマイナス、善悪などの区別がない世界です。未来を思い通りに気づいていくには、この潜在意識の世界を動かしていくことが重要になります。では、潜在意識を動かすにはどうすると良いでしょうか。意識と無意識の世界は結びついています。よって、意識的に言葉でコントロールしていくことで、潜在意識の世界を動かしていくことが必要になります。この時、潜在意識を動かす力となるのが、あなたが抱く思い、夢や志です。夢や志があるからこそ潜在意識は動くのです。
はい。ですから、潜在意識を動かしていくにはですね、皆さん方の思いが必要だと。ということは、ね、皆さん方がどうしたいか、ね、どうなりたいか、ね、周りをどうしたいか、ね、そういうこう思いが一番大事だと。志によって潜在は動いていくと。ということは、志がなくなったら、もう潜在は全く動かない。ですから、皆さん方は、ね、この人生はですね、楽はできないんですよ。ね、楽したいって思ったらですね、もう潜在エネルギーは動かないんです。ということは、死ぬまで志を持ち続ける必要があるんですね。ですから、死ぬまで志を持ち続けることができるかどうか。それによって、周りの世界はですね、変わっていくってことですね。それはもう自分次第ってことになるんです。ですから、どれだけ自分がね、だから経営者は、ね、もう、そういう面では引退はないんだ。死ぬまでやるしかない。というふうに思ってですね。ですから、たとえ譲ったとしても、自分がやるべきことは、一生かかってやることは、ちゃんと自分なり、ね、常に、持ってなきゃいけないということになりますね。
こうあるべきだという言葉の奥にあること。経営者などリーダーの立場にいる人に最も多い悩みは、利害関係者との人間関係です。経営者が人間関係に頭を悩ませるのは、社員や取引先など利害関係者の言動が会社の発展に大きく関わってくるためです。また、家族関係にトラブルを抱いている人も大勢います。家族関係に問題があると、社会生活にも大きな影響を及ぼします。では、なぜ私たちは利害関係者との人間関係に悩みを持つのでしょうか。最大の問題点は、自分にとって不都合があった時に、 こうあるべきだ、それは違うんじゃないの、こう改善すべきだと周りに改善を求めることにあります。
はい。でここでですね、皆さんね、皆さんは経営者です。経営者ってことは常により良く会社をしたいというふうに思ってますね。従業員の方々にもより良くなってもらいたい、ね、そうするとそういう視点で物事を考えてみると必ずね、今の状態をですね、いい状態にするためにはどうしたらいいかということを常に考えてますから。ね。うん。こうやったらいいよ。ね。こうあるべきだ。ね。ということは、こうあるべきだということはですね、いいですか、今の状態をね、良くしようと思って、今の状態をね、違う世界に変えたいというふうに、いう思いがそういう、考え方をさせるわけですね。ということは、潜在意識にとってはですね、どういうふうになるかというと、これは意識的には、より改善して、より良くなりたい。だから潜在的にはですね、ね、周りは全部潜在が作った世界なんですよ。いいことも悪いことも。ね、それを潜在が作った世界を、ね、意識的に変えようとする行為になるわけですね。ということは、ね、意識的に変えようとする行為っていうのはですね、ね、要するに全部潜在が作ってるってことは必要があってそうなってるわけですね。それを否定することにつながるんですよ。ですからこうあるべきだ、こうすべきだと言えば言うほどそれはトラブルの原因になります。ということは皆さん方が周りを見てね、良くなってもらいたいと思えば思うほど、ね、こうあるべきだっていう考えが強く出ます。でその時に大事なのはですね、ね、周りは作った世界であるということを無視してですね、自分が強引に変えたいというふうに思いが強くなってくるね。そうするとどういう現象かというと、ね、自分の潜在が導いてくれて作ってる世界を強引にですね、打ち壊して変えようとする行為になるんですね。ということは、周りはこうあるべきだと言っても素直に聞き入れるはずはない。もうね、社長の言うことわかるんですけど。だから素直には受け入れられない。で、しかも、ね、受け入れないからじゃあどうなるかというと、眉間にシワが寄るわけですよ。決してニコニコ笑って、こうすべきだよというようなことにはならないんですよ。ということは、こうすべき、ああすべきって言ったときはですね、ね、自分自身が、いいですか、エネルギーが不足した状態でいろんなことを言うようになるんです。ということは、いい顔じゃないよね。眉間にしわ寄って、嫌な顔して、ああだこうだ、ね。素直には、周りの人は受け入れないですよね。ニコニコ笑いながらこうやったらいいよって言えばいいですから。おそらくね、そういうふうにはなり得ない。だから真剣になるわけです。真剣になったらですね、間違いなく、にこやかな顔じゃない。怒った顔です。怒った顔でこうなったって言われちゃう。そしたら、また始まったって。嵐が過ぎ去るまで待とうということになるね。うん、そうすると、黙り込んでみんなぐっとこうね。うん、ね、それは一向に改善するはずはないですね、うん。だからこうあるべきと思えば思うほど、それがトラブルになってしまう。これは会社内でもそう。家族もそう。ね、友人関係もそうです。で、皆さん方が、例えば、ね、レストランに行ってね、もう、ちょっとね、こうやったらもっと上手くなるよとか、言うときも一緒ですよ。ですから、もうとにかくトップになればなるほど、ね、そういう思いが強くなってしまう。それはもう、ね、必然的に意識が強くなりますから。そういう現象が起こる。じゃあ次、はい。
あなたの利害関係者は、あなたの夢と志を実現させていくために、潜在意識が引き寄せた人たちです。そして現在のあなたがいる環境は過去の自分の言動によって築かれた世界であるとバイオエネルギー理論では定義しています。つまり私たちが見ている今の世界は過去の思いと言動の結果なのです。今をどんなに頑張っても変えられないのは結果の世界だからです。それを大多数の人は現在の世界が今の自分が望む形でないと自分が望む形に変えようとし、こうあるべきだとの言葉で相手に改善を要求します。特に経営者や仕事のできるリーダーは、こうあるべきという思考で常に頭の中をいっぱいにしています。 その言葉に相手が素直に従えば良いですが、通常は素直に受け入れられません。なぜならあなたのこうあるべきだは、あなたの価値基準に過ぎないからです。相手には相手のこうあるべきだがあります。人にはそれぞれ自分なりの正論や成功法があるのです。よってあなたがこうあるべきだ、それは違うんじゃないの、こう改善すべきだと口にすれば、お互いに価値基準が違うので、そこからトラブルが必然的に生じます。あなたが伝えたいことが、どんなに素晴らしいことであっても、相手は押し付けられたと反発を感じるためです。特に私たちは自分よりも立場が下の人に対して、トラブルを速やかに改善しようと思い、強く指摘して注意をします。それが教育とも思い込んでいます。しかし、相手にとっては、無意識にトラブルを起こしているに過ぎないのです。なぜ無意識なのかといえば、あなたの潜在意識が相手にトラブルを起こさせているからです。だからこそこちらの言っている改善内容を相手は素直に受け取れないのです。ところが相手が素直に受け入れられない場合は、自分自身が嫌な顔をして感情的になって強く指摘することになります。それは相手にとってなおのこと受け入れにくいのです。圧力、パワハラをかけられたと思い心を閉ざします。自分の無意識にやってしまったことをとやかく言われても相手が納得するはずもありません。そうだというのに教育熱心で優秀なリーダーほど同じことを繰り返すため永遠に問題解決できないのです。
はい、これはね、かっての私ももうこの、こうあるべきだの塊だったんですね。ね。常にそういうことを考えて。ね、それが、もうみんなのためだ。ね、あるいは会員のためだとか思ってました。ね。それを強く思えば思うほど、ね。自分がどんどんどんどん孤立していくんですよ。ね。で、孤立するし、ね。もう何とかして、ね、改善しようというね、エネルギーを持ってやる。やればやるほど、エネルギーが空回りするわけですよ。で、空回りすればどうなるかというと、ね、エネルギー不足になって、ね、自分が疲れちゃうわけですよ。誰もいい気持ちで受け取ってくれないんですよ。ね。だからもうエネルギーが一方通行になってですね、帰ってこないわけですね。で、そういう現象が、ね、もう、これはもうどこの経営者でも、で、優秀な経営者ほどこういう状態になってしまう。ね、おそらく皆さん方もね、そういう経験がいっぱい終わりだと思うんですね。ですからここを改善しない限りはですね、永遠にトラブルはね、なくなりません。なぜかというと、ね、トップがトラブルを起こしちゃってるわけですから。ね、だから社内は永遠にトラブルが続く。トップが気づかない限りはね、ありとあらゆるトラブルが起こってしまう。ってことは、その原因は誰にあるかというと、すべてトップにあります。だからトップが変わらない限りは、会社は改善できないということになりますね。では次。
だからこそ、今一度しっかりと考えてみることです。あなたの周りにいる人はすべて、あなたの潜在意識が引き寄せた相手です。あなたの潜在意識がその相手を引き寄せ、様々な発言や行動をさせておきながら、相手に改善をしようとすることは、相手にとっても潜在意識にとっても理不尽極まりないことです。では相手にこうあるべきだ、それは違うんじゃないの、こう改善すべきだと伝えたい感情が湧いてきた時にはどうすると良いでしょうか。こうあるべきと思った際にはワンクッション置き、自分が相手に操作した結果の現象である、つまり潜在意識からのメッセージであるのだから仕方がないと思って、まずは受け入れてから対処してください。今までと違った状況になるはずです。その相手は、あなたが進化成長していくために、必要な気づきを与えてくれる存在なのです。
はい。ですから、ね、気づきを与えてくれる人ほど大事な人ってことになりますね。うん、だから、結局、ね、いろんな思い通りにいかない、思い通りになってない、こうあるべきだ、ね、改善しない。そういう人は、ね、素晴らしいメッセージを与えてくれてる。ということは、その人を改善するんじゃなくて、 自分が気づいて改善すればその人は変わるんです。ですから自分が変わらない限り永遠その人が例えば会社を退社したとしてもまた別の人がそういう関係になります。これ永遠にこうそれは繰り返すってことですね。で繰り返してどうなのかというと自分自身がどんどんどんどんねストレスを浴びて周りにもストレスを撒き散らしてねどんどんどんどん負の状態に落とし込んでしまう。それが現在のですねおそらく組織のね状況になってるんじゃないか。どこの会社も一緒だと思います。でこの世の中はですね一番大事なのはね気づいたもん勝ちなんですよ。ね世の中は気づく人のためにある。気づけば周りはすべて変えられる。気づかなかったら永遠にそれは繰り返す。無限地獄になる。ね。ですから、いいことが起こすことも、悪いことが起きることも、すべて自分次第ということになるんですね。ですから、いいことを起こしていきたいと皆さん思ってるのに、結果的に悪いことを起こしてるってことですね。そこに気づかないと、永遠にそれは繰り返してしまう。じゃあどうしたらいいかというと、次。はい。
周りで起こることはすべてあなたへのメッセージ。周りで起こることはすべて自分へのメッセージである。周りはすべて自分が引き寄せ、自分が築き上げた世界である。自分が気づいて自己修正すれば、周りの世界が変わり、未来が変わる。これはバイオエネルギー理論の中核となる考え方です。利害関係者の中には、好きな人や気が合う人、一緒にいて楽しい人がいれば苦手な人、嫌いと感じる人もいるかもしれません。人は皆好きな人や楽しい人を大切にし、ネガティブな感情を抱く人は自分の人生から排除しようとします。しかし苦手な人や嫌いな人もあなたの潜在意識が引き寄せた相手です。一般的な意味で言う利害関係者のマイナスになる相手とは、バイオエネルギー理論では気づきを与えてくれる人、大切な人と捉えます。その人はあなた自身が取り組まなければならない課題があり、それを達成するために潜在意識が引き寄せた相手ということです。そうした大切な人を、あの人は苦手だからと遠ざければ、潜在意識は何度でも同じような人を気づくまで引き寄せます。潜在意識からの課題は自ら取り組まない限り、生涯追いかけてくるのです。逆に言うと、その人にそうした役回りをさしているのは、あなた自身だということです。結果として、あなたは自分にも周りにも、理不尽極まりないことを永遠に繰り返させていることになります。
はい。ですから、ね、そういうね、気づきを与えてくれる人は、ね、要するに、ね、自分自身に対して、ね、取り組まなければいけない課題があるんですね。それを達成するために潜在意識が引き寄せてくれた人だということになるんですね。そこをですね、ね、そこを大切な人をですね、ね、メッセージだと受け取らないで、ね、それを否定的な考えで、ね、こうあるべきだということでですね、それはトラブルの元だというふうにね、思って、ね、それを何とか改善して良くしてやろうというようなことを永遠にそれは繰り返す。ということはますます、ね、負のスパイラルに陥ってしまうということですね。これは永遠に繰り返しているということになるんですね。それをどう抜け出すかというと、
ここを抜け出すにはどうすればよいでしょうか。利害関係者がミスやトラブルを起こしたときや、ネガティブな感情を抱く人と出会った時など、そこには潜在意識からのメッセージが隠されているとまず気づいてください。そしてありがとうございましたと言葉にします。ありがとうとは漢字で書くとありがとうとなります。何があると書いてありがとう。つまり私たちがこの言葉を使った時、何がありましたけれども気づきました。これからプラスに変えていきます。と潜在意識に宣言したことになるのです。そしてなんでこんなこともできないんだとたとえ事実であってもマイナスの発言はしないこと、 マイナスの感情が湧いてくることを抑えるのは難しくても、マイナスの言葉は使わないことは、自身の意識次第で可能です。いかなることも自分が望まないマイナスは口にしない。これが重要です。なぜなら自分の言葉が一番よく聞こえるのは自分だからです。潜在意識の世界は自分と他人の区別がなく私しかいません。つまり認証がない世界なのです。しかもマイナスもプラスも善悪の違いもありません。あなたの発した言葉を潜在意識は鵜呑みにします。そしてあなたが望んでいると判断します。あなた自身がそれに気づいて発言を改めない限り、周りの利害関係者に同じことを何度でも繰り返させるのです。
はい。ですから皆さん方が気づいて、ね、何があったけれども気づいて、ね、これからプラスに変えていく、いきますと。ありがとうございましたということで清算しない限り、永遠に繰り返すってことになりますね。ね。それで、こうあるべきだ、あるべきだということをですね、言えば言うほどそれは永遠に繰り返すってことになるね。ね。で、なぜかというと、それは望んでると思うわけです。あ、そういうふうにしてほしいんだと、ね。ですから、ね、よくね、幹部社員の批判とか、ね、社員の批判、ね、こう、もうこうなったらいいのにってことをですね、言えば言うほど永遠にその人は変えられないってことですね。ね。で、子供、家族の場合もそうですよ。うちの子はこうだ。ね、で言えば言うほど変わらないですね。変わってほしいと思ってる。だけど、現状をそのまま発言してますから。ということは自分が望まないことは一切言っちゃいけないと。一番聞こえるのは自分ですから。しかも認証がないわけですよ。あ、ね、あの人はこうだ、ね、ね、ね、そういうことを言えば言うほどそれは永遠に繰り返すよ。ですからどっかでそれは一切ノーコメント。コメントしちゃいけない。ここは非常に大事ですね。ですからね、やはりね、人はいいとこと悪いところ。いいところはいくら言ってもいいんですけど、悪いところはね、だから悪いところはですね、いいところをいっぱい言ってちらっとね、おおらかな気持ちで言えば相手はあね、受け取ってくれる。だからおおらかな気持ちじゃなくとね、本当に力入った気持ちでいくら言ってもですね、それは改善にはつながらない。でむしろそれは望んでると思って。繰り返し繰り返し、そういう状態を作ってくれると、はい。
ですから、現状のマイナス現象はコメントしないことが重要です。コメントするのは自分が望んでいる未来のことだけ。いかなる時にも、プラスの世界を言葉にし、プラスで対応することによって、マイナスの出来事は減り、プラスの出来事が次々に引き寄せられるようになります。思い通りの未来とはそうして築かれていくのです。では、具体的にどうすると、あなたの世界をプラスへと変えていけるでしょうか。
はい。ですから、プラスのことしか言わなければ、プラスのことしか起こらないんです。ね。ということは、皆さんが絶対にマイナスは全部口チャックして、一切言わなかったら、ね、マイナスはどんどんどんどん減っていきます。ね、だけど、いいですか、全くなくなるってことはない。なぜかというと、過去に散々言ってますから。それが次元を超えて、ね、因果応報で帰ってきます、ね。ですから今からどんどん一切言わなければ未来はどんどんどんどん改善されてくると、ね。だけど過去に言ったことがありますからね。だからそこはね、未来を良くしようと思ったら、いいこと、ね、プラスの言葉を使っていくということはどんどんどんどん改善されてくるということになるんですね。じゃあ次から具体的にステップに入ります。はい。
対処法、ステップ1。今は自分が作り、引き寄せた結果の世界であると気づく。人は皆、自分が意図しないことが起こると、自分のせいではないと、他人事のように考えます。しかし、今ある世界はすべて自分が引き寄せた結果の世界です。では、どうして自分が意図しないことが起こると、 人は自分のせいではないととっさに考えるのでしょうか。背景には自分と周りは全くの別人という思い込みが必ずあります。それこそ今起こっていることを他人事と感じている現れです。潜在意識の世界には自分と他人の区別がないのと同じように、自分と相手の境界線もありません。すべて自分が引き寄せ、自分が作った世界なのです。つまり利害関係者とはあなたの潜在意識そのものです。ですから潜在意識の世界では、トラブルはすべてあなたが起こしたことになります。自分の言葉が一番よく聞こえるのはあなたの潜在意識であるため、言葉にしたトラブルはあなたが望んでいると思って忠実に実現してくれるのです。いわば言葉とは潜在意識を動かすハンドルです。だからこそあなたが言葉にした結果は現実世界に鮮明に現れてきます。一例を挙げて考えます。例えばあなたが注意し改善を要求したことを何度も繰り返す人が周りにいませんか？なぜその人は同じミスを繰り返すのでしょうか？あなたが何度同じことを言わせるんだ。この前も言ったよね。と言葉にしているからです。その言葉を聞いて反応するのは、あなた自身の潜在意識。潜在意識は何度も同じことをしてほしいと望んでいると思い、周りの人にトラブルを繰り返させているに過ぎません。ですからトラブルがあった場合には、相手にこうあるべきだとは一切コメントしないこと。まず仕方がないと受け入れることです。
はい。で、先ほども言いましたようにね、トラブルがあったときは、そのトラブルの現象そのものをコメントしない、ね。だからしょうがないんだと。ね。起こってしまったことをとやかく言っても、それは元には戻らない。というふうに思ってですね。ね、仕方がないとまず思う。これをね、改善しようというふうに、通常は皆さんすぐ思ってしまう。ということは、何かあっても、それはもう仕方がないことだと。過去の言動の、皆さん方の言動の結果が現れただけだと。だからこれはもう、ね、仕方がないんだと思って、どうするかということが大事だと。じゃあ次。はい。
なぜかというと、そのトラブルは、過去の自分の対処の仕方の結果が現れているだけだからです。こうあるべきだと言っても改善にはつながりません。その瞬間問われているのは、あなた自身がトラブルという現象と向き合うことで、これまでの自分の対処の仕方をどう変えるべきか、ということなのです。それなのに、今までと同じ対処の仕方をしていたのでは、同じことの繰り返しになってしまいます。
はい。ここは非常に大事ですね。で、トラブルと現象と向き合うことで、これまでの自分の対処の仕方をどう変える。ということは、ね、繰り返し、同じようなことが起こってくるときはですね、ね、その捉え方を変えていくってことが大事なんですね。ね、ですから、ああ、そうか、これは今までは即改善しようと思ったけど、ちょっとワンクッションを置いて仕方がないと、まず放置して、ね、それから、じゃあどうするかと、ね、ワンクッションを置く。うん、ここがね、非常に大事ですね。で、通常何かあったときはすぐ改善しようとするんですね。その方が、省エネルギーだというふうに思ってしまう。ということは、ね、気づきだというふうな、ね、ことを思う前に改善しようとしてしまうというですね。そういう癖がもう皆さんね、まあ私のもそうです。そういう癖がもうついちゃってるんですよ。これを打破するためには、ワンクッションを置くってことですね。ちょっと待てよ。ワンクッションを置いて、ちょっともう一回見つめ直す自分自身もですね。そこが非常に大事だということですね。
トラブルを人のせいにすることは、まさにマッチポンプです。自らマッチで火をつけておいて、自分で水をかけて消す、という自作自演をしているに過ぎないのです。ほとんどの人がそこに無駄なエネルギーを日々費やしています。通常何か問題があると、それは自分が原因ではなく、外部要因だと思って、周りの人や何かのせいにして改善を求める人が大勢います。これこそがまさにマッチポンプであり、トラブルを繰り返す原因となっているのです。だからこそ嫌なことほど 自分自身が相手に操作した結果であると判断し、気づくことが大切となってきます。ここに気づくことで自分の世界が思った通りに変わっていくのです。自分のエネルギーが相手を変えていきます。自分が変われば相手も必ず変わるのです。
はい。ね、ですから自分で火をつけて自分で水をかけて消す。いわゆるマッチポンプを永遠に繰り返してね、これが現状だと思います。私もそうだったんです。ですから、もうやってもやってももうね、同じようなトラブルが繰り返し繰り返し永遠に起こってしまう。ね。ね。それを、ね、火を消すのが大変なんですよ。ね、ものすごい火を消すことをものすごいエネルギーかけて火を消してるわけ。ね。それで、しかも火を消したらまた火をつけてるわけですね。その繰り返しです。ものすごく、もう無駄なエネルギーを費やしてるっていうことは、ね、一般的ですよね。で、それを、ね、なくせれば、ものすごい省エネルギーになる。効率よくなってる、ね。そこを、じゃあ具体的にどうすればいいかというのをですね、だんだん、ね、そのためにはですね、皆さん訓練が大事なんです。もうね、悪い癖がついちゃってるからね。その悪い癖を直していかなきゃ。で、それを直していくためにはどうしたらいいかということを、ちょっと私も考えました。はい。
道理をつかむのが難しいところですので、車の運転を例に解説します。追い越し車線を走っているのに、前の車のスピードが遅いというとき、どう感じますか？トラックが車間距離を詰めてくる、無謀な運転をする車のせいで嫌な思いをした、というときにもマイナスの感情ばかり働き、自分のせいだとは思いもしないはずです。しかしそれもすべて自分が周りの車に操作した結果なのです。渋滞が起こることも自分が操作した結果の表れです。今日は五等日だから車が混むのは仕方がない。この時間帯にここは渋滞するのはいつものことだ。ということも単なる思い込みに過ぎません。これも重要な気づきなのです。私が渋滞を起こしていると気づき、周りの車に迷惑をかけてすみませんと考えてみてください。そうやって車の運転で訓練を積んでみると、会社の中の問題解決が簡単に感じられるようになります。なぜなら人が気づきを得れるのは立ち止まっている時だからです。車という空間にいると、車を走らせていても自分は止まっていて、周りばかりが動いているように感じます。しかも瞬間瞬間、場面が変わっていきます。これこそが現実世界の凝縮した現れと言えます。スピード感のある運転中の出来事に気づく訓練をしていくことで、現実世界で起こることはゆっくりと見えるようになります。すると目の前で起こったトラブルを気づきだと速やかに察知できるのです。また周りが自分勝手に動いているというのは思い込みに過ぎず、その時、自分も一緒に動いています。周りで起こることの中心にいるのは常に自分自身です。すべては自分自身が引き寄せ作った世界であり、今とは自分自身が周りを動かした結果の現れなのです。だからこそ周りを変えようとする前に自分の考え方を変えることです。
はい。ですからね、車の運転っていうのはですね、これは非常に訓練しやすいんです。なぜかというと、ね、自分が中心で、周りの車はすべて自分が引き寄せてる。ということは、ね、そこで車の運転中に起こる様々な、ね、嫌な思いは全部自分自身が作ってる。ね、車が渋滞する。ね、私は大体こう、車運転するときは、ね、追い越し車線を行く場合が多いんですけど、ね、追い越し車線をちんたら行ってる車がある。ね、早くどけよとかね、思う。ね。あ、そうか。自分がそういうふうにゆっくり運転をさせてんだと。ね。自分が渋滞させてる。ね。自分が、ね、後ろから来て煽ってる。自分が煽れさせてる。というふうに考えたらですね。ね。ストレスはない。ね。ということは、ね、そこで気づけば、もうそれは一切ストレスは解放されますから。嫌な思いしまいです。 ね、ですから私はこれを作ったのが11月15日から今日までですね。結構週末は車を運転するんですけど、渋滞には合いません。で、合理地点で流れを悪くなるときはありますけど、それもスムーズに流れていく。ですから、こうやってね、もう、自分がどこで訓練するか。ね、これは様々な訓練の仕方がありますけど、ね、車の運転はね、一番いい訓練になりますね。で、まあ、それ以外に、例えば、道を歩いてても一緒ですよ。それから電車に乗ってるのも一緒。ね。すべて自分の周りはね、うん、全部自分が作った世界だ。うまくいかないのも全部自分がそうさせてる。ね。そういうふうに思えばですね、しょうがないですよ。もう。ね。ですから皆さんね、しょうがないってことは非常に楽ですよね。仕方がないんですよ。それをこうあるべきだと思って力入れても、これ改善しませんから。仕方がないと思えば気が楽になります。楽になった瞬間に、あ、なんかスムーズに、精神状態も非常にいい状態になります、ね。次。
車の運転も自分が変われば、周りの車も変わります。自分が渋滞を作っているのであり、周りに迷惑をかけているのは自分自身だと捉えて、申し訳ない。気づきました。ありがとうございました。ということで、渋滞はスムーズに解消されていくのです。タクシーも同じです。運転しているのはドライバーですが、周りの車を引き寄せているのは自分。後部座席に座っていても、同じ現象を引き寄せることができるのです。ただし、現実世界では自分が気づいた後、周りが変わるまでには多少の時間差があります。車はすぐに結果が出ますが、人との関係には時間差がある。このことも理解しておく必要があります。そうやって車の運転をするたびに訓練をしていくと、現実世界にてあなたが引き起こしている問題に気づきやすくなります。
はい。ですから、いかにね、自分が気づきやすい環境を作っていくかということが大事だと、ね。
電車通勤している人も日々同じような現象に遭遇しているはずです。電車に乗り合わせている人も、すべて自分が引き寄せている相手です。そう考えれば、電車の中で過ごす時間を、周りを見て気づきを得る訓練の場へと変えることができます。電車の中にも様々な人がいます。周りに迷惑をかけていることに気づいてさえいない人もいます。電話をしている。大声で会話をしている。ちょっとぶつかっただけで舌打ちをする。座席に荷物を置く。車内で物を食べる。車内でお化粧をする。そんなこと、電車内でしなくてもいいだろう、と思うようなことをする人もいます。そこにあなた自身の気づきがあります。あなたの潜在エネルギーが引き寄せた結果の世界だと捉え、ありがとうございました、気づきましたと感謝をする。そうした思考が潜在エネルギーのメッセージを鮮明に捉える訓練になるのです。会社の中の出来事も同様です。社員が思い通りにならないのは日常的に自分がそういう言動をしているからです。言い訳をする、ごまかす、気に触ることを言う、気を使わない、言うことを聞かない、連絡しても返事が来ない、思うような結果を出さない、思うように売れない、病気で休む、遅刻をする、交通事故を起こす、社員が辞める、募集しても人が来ない。指示したのに思い通りやらない。指示したのに指示通りやらない。労働争議を起こす。不正行為をする。人間関係のトラブルが起こる。不良品を出してしまった。幹部がパワハラをする。顧客がクレームを言ってくる。受注が変動する。こうしたこともすべて自分自身が引き寄せた結果です。潜在意識は自分の言葉に強く反応します。マイナスのコメントをすればするほど潜在意識はそうしてほしいと望んでいると思ってマイナスの世界を築き上げていくのです。これに気づかなければ人は一生マイナスを引き寄せます。そして気づくまで同じことを何度でも繰り返すことになります。
はい。会社はよくありますよね。ね。 これはね、よく私なんか一番嫌うのは、ね、なんか言った時に言い訳をする。これはね、これはもう言い訳をさせてんですよ。ね。だからなかなかね、一番ですね、ここに書いてますけど、ね。だけど、結局ね、ここに書いてるんだけど、なかなかね、もうね、つい言いたくなっちゃうね。ね。で、言えば、間違いなく繰り返しますよ。ね。今日もそういうことがありました。ね、まあ、わかっちゃいるんだけど、癖になっちゃってるんだよね。だからその癖をなんとか直していかないとね。だからそこはもう訓練をしていかないと、ね、だから現象面をどう捉えていくかっていうのは相当ね、やっぱり認識を変える訓練をしていかないとね。で、そこはね、訓練をしていくことによって少しずつ改善していくっていうね。で、ということは改善していけばそういうことにならないわけですね。ですからおそらくこう皆さん方が会社の中でこれはね、いろんなことが起こってると思うんですよ、日常的にね。それはやっぱり永遠にこう繰り返してる。それは、これは皆さん方がそういうことをちゃんとね、伝えてる。潜在意識に全部入っちゃってるんですから。だから永遠にそれは改善されないってことなんだ。これはなかなか難しいんですけどね。ね、ですから、そうしてほしいと望んでると思ってマイナスの世界を築き上げていく。いや、よほどね、本当にこう、そういう面では、周りに対して、こうあるべきだっていうね、いう思考回路をなんとか、ね、そういう思考回路ではないように持っていかない、ね。で、そこはね、非常にこう、時間かかりますよね。もう何十年もそれでやってきてるわけですよ。みんな。ね。ですから徐々に変えていく。それによって周りは徐々に変化していくってことになります。だからこれは私も一緒ですからですね。皆さんもね、やっぱりいろいろこう、その現象面に対してね、ワンクッション置く。一番いいのはね、なんか嫌だなと思った時、ワンクッション置くって。即その場で何とかしようと思わない。ワンクッション置いて、ちょっと放置するということが非常に大事かなと思うんですね。そうすると、あ、これは気づきなんだなっていうことに気づけるようになってきます。ですから私なんかどっちかというと、相当せっかちですから。早く何とかしない。もうそう思えば思うほど空回りしていくってことなんですね。
ですが、プラスの出来事が起こった時にも、これと同じ現象を引き寄せることが可能です。ラッキーだったと思えば、そこで立ち止まり、発展はありませんが、自分が引き寄せた結果と気づけば、次からはプラスの出来事が必然的に起こってくるのです。つまり、良いことも悪いこともすべて、今ある世界は自分の潜在意識が引き寄せた結果だと気づくこと、そうすることで私たちはステップ2へと進んでいきます。
はい。ですからね、いいことがあってもですね、これは自分が気づいたからいいことが起こってるんだと思う。ね、そう思ってくださいね。ラッキーだったとかね。ね、ついてるとか。ね、だから自分が気づけば、ね、それはそういうプラスの現象しか起こらなくなりますから。これがバイオの理論ですから。ね、いいことばっかり起こってきてるってことは、そうかと相当気づいてきたなと。いうことだと、その証だということを自分で理解したらいいと思うんですね。で、ステップ1はとにかく気づくこと。これがステップ1です。1ですね。はい、じゃあ、ステップ2行きましょう。はい。
ステップ2、今に納得し、気づきましたと宣言して、過去の言動を清算する。自分の意図しないことが起こった時こそ、ちょっと待てよと、心の中で一呼吸を置き、自分が相手に操作した結果だと考えることです。通常はトラブルは自分のせいではないと人は反射的に責任転嫁します。ですが一呼吸を置くことができると、これは自分への大切な気づきなのだと判断する時間的な余裕を持てるのです。この一呼吸を置けるかどうかで未来は変わっていきます。 自分の過去の言動が操作した結果なのだから仕方がないと判断し、すべて納得する、気づき自己修正することによって、この時点で過去が清算されるのです。これによって相手があなたの言葉を受け入れる体制が良い方向に変わります。その瞬間、潜在意識の世界の場面が自然に変わります。潜在意識の世界は、自分で頑張っても変えられるものではなく、気づいた時点で自然に変わるものです。そうして場面が変わると、潜在意識がプラスに動き出し、周りが味方になっていきます。場面が変わった時点で、未来はより良い方向へ動き出していきます。
はい。ですから、このね、何か起こった時は一呼吸を置いて、ね、この場合はどうすればいいか、あ、気づきだというふうに認識できればですね、ね、過去の言動がそうさせた結果だから仕方がないと判断してですね、ありがとうございました。気づき行かせてもらってありがとうございました。ということで、ね、過去を清算するってことが大事なんですね。で、その時点で未来は、良い方向に変わっていくってことですね。では、ステップ3。
ステップ3、思い通りに進んだ時の成功体験を積み重ね、自信を持って思いをきちんと伝える。場面が変わることによって、相手に思いが通じるようになります。ここまで来ると潜在意識からの課題はほぼ達成したのも同じです。ところが最後の仕上げができない人が意外にも多いのです。相手にあなたの思いをきちんと伝えることこそが最後の仕上げです。これが教育であり、相手に気づいてもらう重要な手法です。つまり教育とは自分が操作していると気づいた上で、相手が理解し素直に受け入れやすいように、自分の考えを優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、そしてはっきり伝えること。これができれば相手も気づきを得て、自ら変わっていきます。これこそが教育なのです。プラスの言葉をプラスのエネルギーに乗せて相手に伝えることで、相手のエネルギーもプラスに転じ、あなたを信じてついてきてくれるようになります。なお、気づくにはエネルギーが必要です。特に未熟な人には、褒めたり声をかけたりすることによって、プラスのエネルギーを送り、自信を持たせることが大切です。リーダーの立場にある人は、周りの人すべてを自分よりも未熟と考えることです。ナンバー2、ナンバー3の位置にいる人に対しても同じです。自分と同じと考えると、なんでできないんだ、とマイナスの感情が生まれますが、自分より未熟と思えば、プラスのエネルギーを優しく注ぎ続けることができます。最初は難しくても、訓練を積んでいくうちに、必ず自分自身のバイオエネルギーが活性化し実現できるようになります。そのためには一つ一つ成功体験を積み重ねていくことが大切になっていきます。
はい。ですからね、やっぱりこうね、自分が気づいたらね、それをやっぱり伝えていかなきゃね。伝えるときにはですね、やっぱり、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、そしてはっきり伝えない。ここは大事なんですよ。まずはね、真剣になって眉間にしわを寄せていくら伝えても、それは相手に心には入っていかない。ね、ですから、そういう面で気づいて、いや、じゃあ自分が全てそれは自分がそうさせた結果なんだと。で、気づけば、ね、ね、相手に対して、ね、うん、もっとおおらかになってちゃんと、ね、きちっと、相手が分かるように、相手が気づけるように伝えられるパワーが、ね、与えられるということですね。で、周りを見たときにはですね、ですから皆さん方の組織の中で、皆さん方以上に気づける人はその組織にいないんですよ。いいですか？給料に見合う気づきしかないわけですよ。ってことは自分が一番給料高いわけですから。ね。で、自分よりも気づける人がいたら自分で独立してやってますよ。ね。ですから自分よりも未熟だと、ね。特に若い社員なんかは、もうね、自信がないわけですよ。ね、自信がないのにね、ああだこうだ言ってもね、うん、そこは、やはり、育てていくにはですね、やっぱり自信を持ってもらうことが大事。それにはやっぱり訓練をしていかないとね。で、訓練していくうちにだんだんだんだんできるようになっていきます。それは皆さん方も一緒ですよ。 ね、初めからうまくやれる人はいないんですよ。自分も若い頃振り返ってみてください。同じだったと思うんですね。ね、ですから、そういう面ではですね、で、周りをどう見ていくかということが非常に大事ね。ね、最初は難しくても訓練を積んでいくうちに必ず、ね、活性化して実現できるようになる。ですから、そのためには一つ一つ成功体験を積み重ねていくことが大事。ですから、皆さん方も自分で気づいたらまたね、それを皆さん方にね、共有していく。ね、それを繰り返し繰り返しやることによって、だんだん自分も成長するし、社員も成長してくるんですよ。で、それには時間がかかります。ね、ですから、やっぱりこの資料を作りましたけど、私自身がやってても、ね、うん、そう簡単に全部クリアできてませんよ。ね、本当にね、いろんなことが起こりますから、ね、うん、そこでやっぱり一つ一つね、気づいて、あ、気づきだったんだなっていうね、うん、ね、そのメカニズムを非常にきちっと自分で納得して、その都度マスターしていくってことが大事だと思うんですね。はい。
成功体験は行動してこそ得られるものです。こんな未来にしていきたいと自分が思っていることをどんどん行っていき、様々な成功体験を積み重ねることで自信を持って思いをきちんと伝えられるようになります。自分が気づき自信を持つことで全てがプラスに向かっていきます。潜在意識があなたの進化成長のために気づきを与えようと課題を出す必要がなくなるからです。それによってマイナスは全てプラスに転換されて、あなたの未来は思い通りに進化成長していくのです。ただし、自分の口から相手に伝えることが難しい場合も時として起こってきます。変化を固くなに拒む人、余計なことをしたくない人が中にはいるからです。そうした人にも、周りに心を許せる人が必ずいます。この場合には、第三者を通じて相手が納得できるように優しく伝えてもらうことです。そうした配慮も時には必要となってきます。
はい。ですから成功体験をね、積み重ねていくということで自信を持って思いをきちっと伝えられるようになる。ここがね、非常に大事ね。ですから、いろんなことで成功体験をね、いろんなことで経験して積み重ねていく。で、そこが大事なことですね。ですから自分が変われば周りは変わり、未来は変わる。ということは、周りがどんどんどんどん変わってくるってことは、ね、いろんな、周りは、すべて自分が引き寄せた世界ですから、周りに来る人たちがみんなどんどんどんどん変わってきたという変化が見られたときはですね、ね、自分が変わって、良くなってきた証拠です。ね、今まで出会えないような人と出会うとか、ね、うん、で、いろんな人に紹介してもらったり、ね、うん、そういうふうな機会がどんどんどんどん与えられてきてるときは、ああ、そうか、自分がだんだんだんだんね、変わってきたんだな、ね。そういう認識ですね。ね、ですから自分が変われば周りは変わり、未来が変わるわけです。自分が変わらない限りは永遠に同じことを繰り返す。ですからそこも、ね、そこで自分がどんどんどんどん気づいていくことによって、ね、それを若い社員たちに共有してやる。特に未来がある若い人は、ね、成長が早いですから、ね。我々ロートルはね、もう、こう、条件付けされてますから、なかなか改善するのは時間がかかる。若い人はね、非常に頭柔らかいですから、ね、どんどんこう気づいていけば自己修正できてきます。ですからそれを成功体験をみんなで共有する。この資料はですね、そういうふうに作ってやります。で、また後ほどですね、これを動画の形にしてですね、皆さん方に提供できるように、今準備もしてますので、必要な方は言ってくだされば、ね、これを、ちょっと私の、動画にしてですね、皆さん方に提供できるようにしたいと思いますね。で、ここで、まとめを作りました。じゃあ、行きましょう。はい、
対処法のまとめ。ステップ1、自分の周りで起こる良いことも悪いこと、理不尽なことも、すべては過去の自分の思いと言動の結果。 自分が作り引き寄せた結果の世界であると気づく。マイナスは気づきと受け止め、マイナスのコメントはしない。思った通りの現象を潜在意識が作ってくれるので、何事にもプラスの言動を心がける。
はい。で、ステップ1はですね、自分の周りで起こる良いことも悪いことも、ね、いいことも悪いことも、理不尽なこと。ね、もう理不尽なことも全ては過去の自分の思いと言動の結果である。ですから、こんなね、もう、納得いかないことも、ね、うん、それは、すべて自分の言動の結果である。自分が作り、引き寄せた結果の世界であると気づくことが、ステップ1です。ですから、すべて周りは自分が引き起こしてる。ね、自分が作り、引き寄せた結果の世界であると、まず気づく。で、気づいて、じゃあ次どうしたらいいかというと、マイナスは気づきと受け止めて、マイナスのコメントは一切しない。ね。なぜかというと、言った通りの現象を潜在意識が作ってくれるので、何事もプラスの言動を心がける。簡単ですよね。いいことを言えばいいことしか起こらない。マイナス言えばその通りになってしまう。特に皆さん方は、表層と潜在をエネルギーが流れる形に変えてますから。進化型に変えてますから。それで毎日皆さんトレーニングプログラムやってますから。直通で入っちゃうんです。で、ですから言った通りの、普通の人よりも言った通りの現象が起こりやすくなってます。そこは注意していかないと。じゃあ、ステップ
2。ステップ2。過去の言動の結果が現在の世界に現れている。プラスの現象もマイナスの現象も自分が作った結果と認識する。特にマイナスの現象は仕方がないことだと納得し、ありがとうございましたと宣言して、過去の言動を清算し、自己認識して未来につなげる。自然に場面がプラスに転じて、周りが良い方向に変わり、同じようなトラブルは一切起こらなくなる。
はい。ですから過去の言動の結果が現在に現れてるわけですからね。で、プラスの現象もマイナスの現象も、自分自身が作った結果と認識すると、マイナス現象はもうしょうがないんだと納得して、ね、ありがとうございました、ね、気づきました、ね、過去の言動を清算し自己認識して未来につなげていく。やっぱりああそうかね、過去の自分の言動の結果が出たんだ、仕方がない、ね、ありがとうございました、ね、だからやっぱり清算することが大事なんですね。生産すれば、ね、自然に場面がプラスに転じて、周りが良い方向に変わって、同じような気づきはもう起こらなくなってくる。ってことは、同じことを繰り返してるってことは、同じことをね、皆さん方が話し、言葉に出してるってこと。出せば出すほどそういう現象が起こってくるってこと。ですから、ここはね、過去の言動を清算する、ありがとうございましたと宣言して、過去の言動を清算することが大事、ステップ2。じゃあ、ステップ
3。ステップ3、思い通りに進んだ時の成功体験を積み重ね、自信を持って思いをきちんと伝える。周りで起こるマイナスは、すべてプラスに転換されて、未来は思い通りに進化成長していく。周りの人々に、この気づきのメカニズムを優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、はっきりと伝えて、人を正しく導く。思い通りの未来が築かれる。
はい。だからこれね、思い通りに進んだ時の成功体験を積み重ねていくよね。そのことによって自信を持って、ちゃんと伝えられるだけのパワーが皆さん方に与えられますから。そこで、ね、周りはプラスの状態に、転換されてますから。ね、この、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、はっきり伝えて、人を正しく導いていく。ね、だから気づきを共有していく。これが皆さん方の使命なんです。会社の社員一人一人を良くしていく。で、みんなが、ね、気づく集団になってみてください。すごい会社になります。ですから、このメカニズムをですね、ちょっとね、2、3ヶ月かかると思うんですけど、動画の形にしてですね、これは皆さん方に提供できるようにしたいと思いますね。 後ほど皆さん、ちょっと試しに動画作ったのでですね、全部、動画は AI で作りますから。で、AI どうやって作るかというと、2分間だけ自分の好きなことを喋るんです。そしたら、ね、原稿を作れば、その AI が全部、ジェスチャーとか、ね、この表情とか、ね、それを見て全部作成してくれます。で、英語でも、ね、中国語でも、ね、タイ語でも、何語でも OK です。ね、そういうシステムもちゃんとある。後ほど見せます。ですから、こうやってね、文章と両方で見れば、入ってくるでしょ。ね、私も、本当にこう、一切つまらなくて、人に伝えていくってことはできない。だって AI は、間違いないですからね。一字一句丁寧にきちっと AI がですね、私の声で皆さん伝えます。後ほどちょっと見ていただきますかね。有沢会長も作ってありますけど、ね、一応参加してくれてるから。日本語と英語とね、タイ語がありますからね。しかも流暢で。で私もね、英語で作ったんですよ。で、うちの娘、ニューヨークに送ったら、いつの間に英語覚えたんですかって言われて。全くネイティブの英語だって言われて。なんちょうど皆さんね、ここで、お昼飯しますけどね。まあ、ちょっと後ほど、